みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラーたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのは東京精神科医ハートフルたなし支援総で内村と、
東京精神科医フローラたなし居宅介護支援事業所釧路と、
FM 西東京の直美です。
そして本日はゲストをお呼びしております。薬局ホームケアファーマシーたなし店薬剤師藤田さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。薬局ホームケアファーマシーたなし店の薬剤師の藤田です。
よろしくお願いします。
本日のテーマは薬局薬剤師として地域との関わり合いというテーマでいろいろとお話をしていきたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして、東京精神科医ハートフルたなし支援総連内村です。
東京精神科医フローラたなし居宅介護支援事業所釧路です。
FM 西東京の直美です。
そして本日は薬局ホームケアファーマシーたなし店薬剤師藤田さんにお越しいただいております。
藤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホームケアファーマシーたなし店の藤田です。
薬剤師さんは初めての登場、
初めてですかね。で、まあ、新年最初のね放送で藤田さんに来ていただけてすごく ありがたいです。
という
か、なんかお話聞いてると直美さんとどっかで関わりがあったっていう。
そうなんですよ、私初めて同級生と
話をさせていただくことになりま
して、こう敬語で話している自分がすごくなんかこうむずがゆい
ねえ、
何年ぶりだろうね。
でもちょこちょこね見かけたり会ったりとかはやっぱり地元なのでしてはいたんですけど、
そうですね、
直美さんのいつもね、ご活躍を陰ながら応援させていただいておりましたが
いやでも本当に薬剤師としてはご活躍中ですので、そうですね、いろいろとね話を聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。まあ簡単に、じゃあさっきもお話出てましたけど、藤田さん簡単にちょっと自己紹介してもらってもいいですかね。
は
い
は
い、
私は、たなし薬品株式会社たなし薬品の、はい、薬局ホームケアファーマシーたなし店で、お仕事させていただいておりまして、はい、まあ、薬剤師になって新卒ですね、はい、もう今から、まあ、言っちゃっていいの？言わない方がいい？
どっちでもいいですね。
十数年、二十数年ちょっと前からずっと西東京市で薬局でお仕事をさせていただいているような形ですね。
まあ、普段どんな感じでのお仕事、内容的にはどんな感じでされてるんですか？
そうですね、
は
い、うち薬局調剤薬局があって、はいはい、そちらで基本的には笹総合病院の隣にある薬局で、そちらでお仕事をさせていただいてるんですけれども、はい、ちょっとうち実はもう20年以上前から、はい、在宅医療に、はい、関わっておりまして、私も入社4年目ぐらいから、はい、薬局でお仕事するだけじゃなくて、地域に、はい、出て訪問ですね、施設に行ったりとか、患者さん のご自宅に行ってお話しさせていただいただくようなね、お仕事をさせていただいてますね。
お薬を届けたりする
ということですね。そうですね、
まあ、そういったところで、まあ、私ども東京精神科医とも少しちょっと関わりがあったということで、なんかまあ最初の頃こうお薬をね。
そうなんですよ、東京精神科医さんの方ではね、フローラたなしさんとハートフルたなしさんの方にお薬を、はい、入所されてる方のね、お薬ご準備して、はい、お届けさせていただいてたような経緯がありまして、
そうですよね、
10年以上前から、ちょっとお伺いしてたような。
そんな前からね、
はい、薬剤師さんでこう訪問される方っていうのは、 数的にはどうなんですか？
あの最近随分増えてきましたね。この 2,3 年でかなりあの訪問する薬剤師は増えてたんです、うん、増えてきてるんですけれども、うん、まあ、20年前はほとんどあの多分いなかったのかなと、うん、うちの薬局ぐらいしかやってなかったというところですかね、
うん、あ、なるほどね。実際まあそうやってこうそういう、まあ、うちの法人も含めて施設なんかとこにこう行ってた時とかってこうイメージとかこうどんな感じかなっていうのをこう考えてたっていうか、
まあ、初めはなかなか、うん、あのまあ、施設にあのお薬持っていくと、うん、あの入所してる利用者さんとお話しするというよりはあの看護師さんですよね、看護師さんの方といろいろお話しさせていただいたりっていうところでしたかね、うん、
はい。
であの最近あの、まあ、患者さんのご自宅に行くようになって、うん、であのそこから、まあ、いろんな職種の方とお話しするようになったりとか、うん、あのフローラ田内さんの、ね、あのケアマネージャーさんとか、
う
ん、
あ
と
あ
の向こう大包括の方とか、
そうですね、包括ありますからね、
いろいろお話しさせていただくようなことは、うん、あのありましたね、
うん、
薬剤師になりたての頃にそういった方たちとこうお話をするっていうのはイメージ持ってましたか？
いやあまりなかったですね、
うん、ねえ、そうですよね。まともとでもその薬剤師を目指されたっていうのはどういう、はい、こう理由と経緯があって、すいません、なんか突然ね、
あのすごくお薬に興味はありましたね、いろんな意味で、
へー、知らなかったです
あ、でも興味持ったの高校生、
高校生
ぐらいですかね。
そうなんですね。
薬学部、あの薬剤師になるには薬学部を卒業しなきゃいけないんですけれども、うん、私薬学部の存在って高校生まで知らなくって、うん、で高校あの、まあ、付属の高校に行った時に、うん、あのそこの大学に薬学部があったので、
あ、なるほど、
薬学部ってなんだろうと思って、うん、ちょっとそこで興味を持って、
うん、そっかね、なかなかねイメージつかないですけどもね、
うん、
まあ、でも卒業されてから、まあ、今のところで働かれてっていうことですけれども、はい、まあ、先ほどからお話出てましたけど、そうやっていうか病院とか、まあ、施設とか、まあ、あの地域の方も含めて関わりがあると思うんですけれども、まあ、あの普段そうやって関わるときに心がけてるようなことっていうのは、うん、どんなことを心がけながら、
あのとにかく笑顔
そうですね、笑顔素敵ですもんね
ありがとうございますなかなか薬剤師って、うん、あの皆さん話しかけやすいですか？
なかなか話しかけづらいですよね
なんかこう質問されるばっかりなイメージですよね、
う
ん、なんかこの薬とかその病状っていうんですか、それに対してこう、うん、どうでしたかどうでしたか、これは何でしたか、うん、こうでしたかってこう質問されることに対して答えるのみみたいな、うん、イメージがすごくありますね。
そうですか、うん、あ、もうちょっとあのぜひ仲良くなっていただきたいなと、
うん、それはやはりメリットありますか？
ありますあります。
そうなんだ、ね、ちょっとそのあたり後半でお話を伺っていきましょうか、ね、そうですよね、
はい、
はい、ではここで一曲お届けしてまいります。今日はジュリさんの
懐かしの、
ね、ジュリさんのね、はい、懐かしのナンバーリクエストいただいております。ミスターチルドレンで抱きしめたい。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医フローラ田梨居宅介護支援事業所釧路と
東京精神科医ハートフル田梨支援相談員内村です。
そして FM 西東京の直美です。
はい、後半も引き続き藤田さんにお話を伺っていきたいと思います。藤田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、前半でいろいろお話聞きましたけれども、まあ後半はちょっと何でしょう、もうちょっと突っ込んだところのお話ということで、
はい、
まあ、実際まあこういろいろ仕事をされている中でこう地域との関わりとか活動取り組みっていうのは実際どんな感じでやられてるんでしょうかね？ はい、
そうですね、まあ、私、まあ、先ほどお話ししたようにかなり以前から、うん、在宅ですね、患者さんへのお家の訪問をさせていただいておりまして、はい、でそれがきっかけで今西東京市の薬剤師会の理事もやらせていただくように。
理事ですよ、すごい。
そうですね、
同級生
がね、直美さん頑張ってくださいね。
いや、本当にちょっと自分ど、どうやって生きてきたんだ自分と思っています。
でも、まあ、理事やらせていただく中で、例えばうちの薬局だけじゃなくて、はい、今西東京市の薬局ですね、あとは病院の薬剤師さんとも連携して、はい、まあ、西東京市でどういうふうに薬剤師が地域の皆さんに、うん、少しでもね貢献できるかっていうのを今ちょっと取り組みとしては進めているところです ね、
例えばどんなような取り組みを。
まあ、いろいろとまだ薬局ごとでね、どうしても薬局って、薬局の中にいるので、うん、自分の薬局のことしかわからないって方がどうしても多いんですけれども、はい、最近先ほど言ってたように地域に薬剤師が出る機会が増えてきて、ただいきなり出てすぐいろんな職種の方と連携したり、地域のいろんな、ね、西東京市の現状わかるってのは難しいの で、
そ う、 で、ね、
そういったところを薬局同士でネットワークを作りながら、みんなでこうそういうところを進めていけるようなっていうのは今やってるところですかね。
そうですね、まあ、さっきちょっとなんでしょうね、曲が流れた時に話してたんですけど、まあ、お医者さんとかだとこう、ね、かかりつけ医とかね、うん、主治医みたいのがあるんですけどもね、はい、実際こう薬局とか薬剤師さんとかどんな感じですかね。
今そうですね、うん、皆さんかかりつけ薬局ってご存知ですかね。
なんか聞いたことありますよね。
ありますかね、うん、でちなみにかかりつけ薬剤師って聞いたことありますか。
ないですかね。
かかりつけ薬局とかかりつけ薬剤師は違うんですか。
うん、違うんですよ。
違うんだ、
はい、かかりつけ薬局は以前から言われていて、薬局を一箇所にまとめるっていうことですね。今皆さんどうしても病院にかかると隣の薬局でお薬もらえます。
そうですね、はい、ついでにみたいな感じでね。
でそうするとやっぱりまあ、今お薬手帳ね、皆さん結構持っていただいてる方多いので、どこの薬局行っても何のお薬飲んでるかっていうね、そのまあチェックはできるんですけれども、薬局を一箇所にしていただいた方がより一層そういうきめ細やかなね、確認とかができますし、薬局には皆さん実はご存じないんですけれども、ちゃんとお医者さんにカルテがあるみたいに、薬局にもお薬のカルテがあるので、例えばアレルギー歴ですとか今まであったこととかが全部ね分かるようになってるので、そういう意味ではね、かかりつけ薬局一箇所に薬局をまとめるってことを今おすすめしてるような。
薬を一回出したら終わりなわけじゃないんですね。
そうですね、やはりまあ、以前例えばもう何年も前にこのお薬でちょっと体調がね、アレルギー発疹が出たことあるよとか、そういうこともね、なかなか覚えてないですよね。何の薬で何が起こったっていう、
なんか出たんだけどっていうぐらいですよね。
そうですよね、そういうのもね、薬局一箇所にしてると全部確実にね記録があるので、そういうアドバイスとかもできますしね。
それって遠くの病院、例えばまあ、東京だとして、例えば千葉とか埼玉とかで処方された、はいはい、処方箋とかでも大丈夫なんですか。
もちろんそういうどこ の、 薬局処方箋でも、薬局は全国どこでも対応できるので、大丈夫ですよ。
そうですね、まあ、そうやってね、かかりつけの薬局っていうのを分かりました。その薬剤師の方は、
そう、これはね、実はね、3年ぐらい前かな、制度として新しくできたもので、かかりつけ薬剤師っていうのを、ちょっと制度ができたんですね、で要は薬剤師の指名ができる、
指名
指名ですか、
指名制度なんですね。でただどの薬剤師でもできるわけじゃないんですけれども、それなりに研修を積んで許可を受けた薬剤師じゃないとかかりつけ薬剤師になれないので、ただ指名をすると何でももういろんなことを相談できる、例えばお薬のことだけじゃなくっても健康のこととか、いろんな話ができると。あとは24時間365日、いつでも連絡が取れるっていうのが条件になってるので、
いいですね。
お休みの時とかにね、病院空いてないけどどうしようだったりとか、夜間に熱が出たよとか、そういう時の対応もすぐできるような、そんな体制になってますね。
それはありがたいですよね。
そうですよね、なんかね、その高齢者だけじゃなくてね、その子育て世代のお母さんとかにもね、すごくありがたい あの何でしょうシステムですよね。
病院に行こうかどうか迷うけれども、うん、やっぱり心配だし、うん、っていうこと多いですよね、
うん、そうですよね。でただ、まあ、あのどうしてもその場で救急でね行った方がいいのか、うん、ちょっと朝まで例えば何自宅にある、ね、お薬使って朝まで様子見ていいのかとかそういう相談にもあの乗れますね。
ちなみに藤田さんのところは どれなんかそのかかりつけ薬剤師として何人ぐらい今
ね 4名私入れて4名いますね。
あそれは多い方なんじゃないですか。
多い方です ね,
ねいいですよ ね
藤田さんの勤めてる薬局はすごく話を聞いていると先に先に進んでいこうとしているのかなっていうのが見えるんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
今はいかがですか。何かその先へっていう取り組みはされてますか、
うん、あの実はうちの店舗で健康サポート薬局をあの今年
健康サポート薬局、はい、何ですか、
うん、これは まだねなかなか皆さんご存知ないんですけども、実は西東京市であの初めて、うん、あの通ったんですけれども、あのどうしてもあの薬局って処方箋がないとあの行かないでお薬をねあの説明を受ける場所ってあると思うんですけれども、うん、健康サポート薬局はいろんな幅広い例えば処方箋持ってなくってもあの予防ですとか介護ですとか、うん、幅広い相談が受けられる薬局っていう形であの許可を取っているような感じのところですね。
普通の、ね、一般的な、うん薬局あの駅前とかにある薬局っていうか、はい、なんていうんですかいろいろなものが売っているところよりもさらに上の知識で薬を選んでもらったりもできる、
はい、そうですね。であとは今あのうちの薬局でもあの一般用医薬品ですね、うん、とかあとは介護用品も扱うようになってるので、うん、あの例えばそういうセルフメディケーションのお手伝いとか、うん、あのそういう相談もね、うん、あの乗れるような形ですね。であとは健康サポート薬局のもう一つの特徴はあの地域のいろんなあの医療機関やその介護職とかいろんな方たちとつながりがあるというところで、はい、今回あの西東京市 の, あ の, だあの8カ所の包括とも連携させていただいてますので、はいはい、例えば薬局にご相談来ていただいて、薬剤師だけでは解決できないことも当然あると思うんですけども、ね、そういうのを、うん、あの地域のいろんなあのそういうところにねあのご紹介したりつなげたりっていうこともあのできるようになっておりますね。
薬剤師の仕事ってどんどん幅広くなっていくんですね
そうですね。やっぱり薬局すごく多いじゃないですか、うん、今コンビニよりも ね
多いかもしれないですよ ね,
なんかねそんなこと聞きますよね。
そういう薬局がお薬の説明を受ける場所だけじゃなくて、うん、地域の皆さん の, その健康に関するあのお悩み相談が受けられるような場所にっていう風に、うん、今どんどんあの薬局の機能が、うん、あの変わってるところなので、うん、あのそうですねちょっとそこの、まあ、先駆けになれればいいなっていうところで今ちょっと取り組みは頑張ってるところなんですけど
すごいですよね。なかなかねなんかちょっとまあ話変わっちゃうかもしれないですが、うん、そのなんか管理栄養士さんなんかもこう置いてるとか、はい、そういうのもあったりっていう、
は
い
これも多分市内は他に薬局ではあまりないと思うんですけれども、そうですね管理栄養士も今あの配置しておりますので、あの栄養相談ですよね、うん、お薬だけじゃなくって、うん、そういう栄養に関する相談もあの受けられるような体制にはなっておりますね。
あいいですね
すごいですね、うん、高齢の方がいる家族もちろん、うん、お子様のね、うん、いるご家庭、うん、いやだって子育てしてると私子育てしたことはないですけど、うん、あの小さい時にやっぱりどうしてこの子はみんなと比べてちっちゃいんだろうじゃないですけど、いろいろ不安なことって、
ねそうですよね、
ありますもんね。
そうあのこちらの管理栄養士もねあの今子育て奮闘中のものがあのおりまして、いろいろ例えばあとは今アレルギ ー, ー子供さんの、ねはい、アレルギーとかも結構多いの で,、ね、アレルギー除去食だったりとか、うん、離乳食とかそういう、うん、やっぱりお薬だけじゃなくってねいろいろそう成長に関するお悩みみたいなのもどうしてもお母さんね、うん、一人で抱えがちなので、うん、そういった方たちのねちょっとこう少しでもフォローができたらいいなっていうところで今結構ニーズはあの増えてきてるところですね。
それはもし相談したいお話聞いてみたいと思った時は、はい行けばいつでもお答えいただける感じなんですか。
あとはちょっと例えばあの時間を取ってってなると、うん、あの予約、うんあのね、っていう形にはなるんですけれども、うん、あの基本的にはあのホームケアファーマシーに常駐してるような形なので、うん、あのもし気になるようだったらご連絡いただければ、うんうん
うんまあ、じっくりお話聞いてみたいときは少しお時間予約で取っていただいて、
そうですよね。 まあ、今日こうやって来ていただいたんですけども、なんかその1月24日の日にね、その、私どもの、まあ、包括も絡んでこの向並カフェっていうのやってるんですよ。そこでなんかちょっといろいろやっていただけるってことで、
はい、そうなんですよ、一応薬局薬剤師についてってところで、薬剤師とねもっともっと仲良くなって、自分の健康を守ろうっていうテーマで、ちょっと今日お話し少しさせていただいたかかりつけ薬局かかりつけ薬剤師のこととか、少し皆さんが普段ね疑問に思われてる、例えばジェネリック薬品のこととか、
気になりますね、
ね、
あとお薬多すぎてちょっと困ってるなとか、お薬減らしたいなとか、そういうのってどうなのかなとか、そういうお薬にまつわるねいろんなお話をねちょっとここでさせていただこうとは思っております。
そうですね、なので、まあ、ぜひちょっとこの、 番組を聞いて興味持たれた方ですね、1月24日金曜日の、まあ、1時半からですけれども、田無公民館の方でですね、今回来ていただいて藤田さん の、 そういう、お話聞けますので、ブラッとちょっとこう気軽な気持ちで来ていただければなと思います。
ぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございます、はい、
1月24日金曜日の午後1時30分から、会場は田無公民館の1階ロビーになっています。何かわからないことをお問い合わせある方は向こう台町地域包括支援センターまでお願いします、はい、電話番号もお伝えしておきましょうかね。
あ、よろしくお願いします、
は
い、
電話 042-468-2340 042-468-2340 番までどうぞ。これお茶代お菓子付きで100円ということですね。
そうですね、
はい、これが参加費のような形になっております。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今いろいろね、ジェネリックとかっていう言葉もありましたけれども、一般の方たちやはり薬に対してはある意味拒否反応があったりとか、
ね、そうですよね、
あと飲んでる方たちはもう言われるがままこれを飲まなきゃいけないんだって思い込んで、たりしてますよね。
そうですね、すごく極端なんですよね。お薬がとってもお薬が好きな方と、お薬絶対嫌な方と、結構こう
確かにね。
でもどっちにしてもやっぱり日本人はすごくお薬に対して関心が高いと思うんですよ。その割にはなかなかそういったことをこう時間をとってお話しするっていうのがね、今まで少し少なかったのかなと。
少なかったかもしれないですよね。
さっきもねちょっとお話聞いてたら、薬局に行くとみんな忙し薬剤師が忙しそうで
そうそう、
なかなか話しかけにくいってね、お話さっきも聞いてて
混んでる時間なんか
もね、
ね、ですよね。でも薬剤師実はちょっとね、おとなしくって恥ずかしがり屋さんで、でも
皆さんわかんないんですけど、
ちょっと皆さん見てる感じはそういう風には見えないんですけどね。
みんなそうな、シャイなんですよね。で実はすごく優しくって、人のためになりたいって思ってる薬剤師多いので、ちょっと忙しそうにはしてるかもしれないんですけど、実は困ってるって声をかけていただくと、じゃあ例えば少しね空いてる時間の時にお電話しましょうかとか、そういったね時間を作ろうとはしてくれると思うので、ぜひ薬剤師を、ね、誰かこう話しかけやすい薬剤師を見つけていただいて、ちょっとこう本当はね、薬剤師の方からもっとね話しかけなきゃいけないと思うんですけど、
いやでもいろいろ裏のお仕事も大変でしょ、
ね、ただこれからどんどんね、薬局の体制も変わってくるので、結構、まだもうちょっと先ですけれども、機械化も今進んできてまして、皆さんとお話しする時間がとてもね大切だっていう風にね、今薬剤師もこう変わってきてるので、ぜひぜひお気に入りの薬局とお気に入りの薬剤師を、
薬剤師ですよね、
見つけていただければと、
でも本当にお医者さんにかかるのと同じように、自分の体をねちゃんとずっと定期的に見てもらえるような薬剤師さんがいてくれたら心強いですよ ね、 ね、
なんかもう、ね、例えばこう子供の頃からずっと大人になるまでね、そのかかりき 薬剤師さんがずっと見てくださってね、いろいろともう本当にちっちゃい頃からのその病気だとか症状とかもね理解してくれると、なんかすごく安心できますよね。
さあ、そろそろお時間が近づいてまいりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージがあれば一言お願いします。
はい、ですね、なかなか皆さん薬局に行ってね、いろいろ相談してみようとは思わないのかもしれないんですけれども、ぜひ笑顔で薬剤師もこれからどんどん皆さんに声をかけていこうと思いますので、ぜひ皆さんからも何かちょっと声かけていただければいいかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回も盛りだくさんで、お送りいたしましたけれども、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。今夜7時からの再放送もお聞きください。この番組はですね、放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しております。各サイトから FM 西東京西、または、東京精神科医を検索してみてください。来月、第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。
今日は藤田さん、どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
それでは次回も、せーの、
みんなおいでよ東京精神科医。